ありがとう、作家の本田健です。今日のテーマはなぜかうまくいく人が絶対にやらないことです。これはですね、ちょうど、TLC という世界的ベストセラー作家の人たちとの会議終わったばっかりなので、ちょうどいいタイミングかなと思ってます。今モントリオールにいるんですけど、見えますかね。ちょうど、後ろモントリオールの市街が見える25階のホテルから撮ってるんですけども、今ちょうど28度ぐらいかな。東京とか大阪とか都市部は36度とか7度って聞いてますけど、まあそれよりは涼しいけど、でもね、結構やっぱ暑いですね。でもそんなこと言ったら怒られますね。まあそんな感じですが、世界的に活躍している人たち、まあ言ってみればなぜかいろんなことがうまくいっている人たちだと思いますけど、その人たちが絶対やらないなっていうことを5つ考えてみましたので、皆さんとお話したいと思います。ちょっと日本語が嫌だ。いやいや、たどたどしいですが、滑舌をはっきりさせて、日本語でちゃんと話していきたいと思います。1番目。いろんな話をしてた時にですね、こう、一番こう、普通の人と違うなと思うのは、どうせできないって普通の人は考えがちですけど、うまくいく人っていうのは、どうせできないとは絶対に考えない。これがですね、絶対やらないことの最初です。例えば、そのベストセラー作家になりたいっていう人がいたとしますよね。でも普通だったらそんなん無理だよ。歌手になりたい。絶対無理に決まってるだろう。野球選手になりたい。無理だろうっていうのが最初に来るんじゃないかと思います。でもうまくいく人っていうのは、例えば誰かにうまくいくはずがないじゃないかっていうふうなこと言われて、本当って、まあ関西だとほんまっていうふうに思うはずなんですよ。で、それで、ちょっと待ってよと。まあ、確かに、その統計学的に見たらうまくいきにくいのかもしれないけど、うまくいく人もいるよね。例えば、その無酸素で、エベレストに登るとかって、今だ、例えば、この壁のね、東壁だったか西壁だったか忘れたけど、そこから無酸素で行く人は、まだ誰も成功してない。まあ、特に冬季とかって成功してない。それはちょっと難しいものありますよ。けれども、例えば、キリマンジャロがね、僕の人生で2つも3つも、こう、シンクロニシティが飛び込んできてるんですけど、キリマンジャロに行ってきたっていう人と、キリマンジャロでセミナーやってたっていう人、キリマンジャロに行こうと思ってるっていう人が、なんでしょうね、この1週間の間で4人ぐらいに会ったんですよ。なので、今まで全然興味がなかったんですけど、キリマンジャロ登るっていうのが、まあ1週間か10日ぐらいかかるんですけど、なんかちょっとやってみたい気持ちに、今、ムクムクとなっています。でね、例えばキリマンジャロに登るって言ったら、多くの人たちはそんなになんか体力がない、山に行きたいわけでもない、寒いとこ嫌いとかね、あと危険な場所嫌だとか、あとはですね、そんな時間が取れない、お金がない、なんかとにかく大変そう。まあそうやってほとんどの人たちは、まあそもそもそんなことやりたいなんて思わないと思うんです。これは例えば自分で会社を作るとか、海外に移住するとか、まあそういうちょっと変わった難しいことですよね。けれども、それを考えたときに、まあ最終的にどうかは置いといて、面白そうっていうふうなことを考える。そして、どうせできないっていうふうなことは絶対考えない。これがですね、うまくいく人の考え方です。だからあなたが例えば、もしお店をやろうとか、作家になろうとか、海外に住んでみようとか、なんかそんな思いがあるとしたら、まずほとんどの人たちが絶対無理とか、お金どんだけかかると思ってんのっていうふうに思ってしまうと思うんですけど、それをとりあえず考えないようにするっていうのはどうでしょうか。2番目、うまくいかない可能性にフォーカスする。これもうまくいく人が絶対にやらないことです。これうまくいかなったらどうしよう。それ考えないんですよね。もちろん考えないわけじゃないんですよ。例えばこれが事業失敗したら3000万円かかるなとか、20万ドルかかるなって。そしてその20万ドルがあるんだったら、もうこれはやるしかないなっていうふうに考えるわけで、そのうまくいかない可能性を全くゼロにするってわけじゃないんですが、一回は考えると思いますけど、そこにずっとフォーカスしないってことなんですよね。これはどういうことかというと、例えば何か事業を起こそう、あるいは何かをスタートしようと思って、スタートして、やっぱりやろうと思ったってうまくいかないこと多いはずなんですよ。なんですけど、そのうまくいかないことをいろいろやっていくうちに、ノウハウも蓄積されるし、人脈もできるし、例えば10回やっていくうちにだんだん何をやったらうまくいかないのかっていうことも分かりますよね。例えば本を10冊書きました。まず出版できてません。あるいは出版社もそんな売れてない。そうすると何が売れないのかってことが分かるんですよね。で、そして、 その後に、じゃあどうやったらうまくいくのかってことを考えればいいわけで、どうせこれってうまくいかない気がするとか、なんかこの事業に先がない感じがするとかって、うまくいかない方ばっかり考えていくんですよね。これは例えば恋愛でも、誰かと、こう、素晴らしい今未来の生活を夢見たとしても、どうせダメだよねっていうふうにフォーカスしてしまう。これがですね、うまくいく人、絶対にやらないことだというふうに思っておいてください。3番目。お金で何とかしようとする。これってね、お金持ちの人がしそうじゃないですか。なんですけど、実はお金がない人ほどお金に頼ろうとするんですよね。例えば、面白いのは、僕の友人がですね、ヨーロッパからアメリカに、その小さな、ワンちゃんをなんか連れていくっていう話になったんですよ。で、引っ越しするので。で、それがね、そのためにはなんかいろんな検疫みたいなことが必要だとか、あるいはその、貨物室に入れられるとか、だから、その間だから十何時間、めっちゃ寒かったりとかするところで、こんな小さい檻の中で閉じ込められるっていう風なのを、もう考えただけで飼い主のね、彼女はもうなんか泣いちゃうとかっていう風な話だったんですよ。どうでしょう。で、多くの人たちは、じゃあそのお金で、を何百万もかければいいのかって、いうふうに、思うと思うんですよね。で、そしてそもそもお金がかかるからやめようっていうふうになるんじゃないでしょうか。で、彼女はどうしたかっていうと、いろんな人たちに連絡して、で、そして、すごい大金持ちの人がいたんですよね。友達の友達の友達の友達かなんかに。で、そしてその人にお願いして、今度ヨーロッパからアメリカに行くときに一緒に乗せてくれと。で、それはワンちゃんのために。で、なんとその人もですね、同じようなワンちゃんを飼ってたってことが分かって、それで乗せてもらうことになったそうなんです。なので、実際に、それをね、プライベートジェットをチャーターすることまで考えたそうなんですが、もうその人1000万とかかかるんですよね。まさかさすが、まあ豊かな人ですけど、それでもね、ワンちゃんのために1000万っていうのは難しい。で、多くの人たちは諦めたりします。けれども、お金がなくても、そういう人とのつながりっていうか、いきなりすぐにはいないかもしれませんけど、いろいろ話していくときに、結構お金以外の方法でなんとかなったりするんですよね。なので、もしあなたがお店を持とうとか、何か事業を起こそうとか、いろいろ考えているときに、お金がないっていうふうに思うときっていうのは、お金でなんとかしようと考えているから、逆にお金がないからできないっていうふうに思ってしまうんだってこともぜひ理解してください。お金がない人はお金がないけど、全然、関係ない。お金が、例えばまあ、10億ぐらいの資産家でも100億のプロジェクトをやるためにはお金がないわけですよね。でもお金がなくたっていいアイデアさえすれば出せばなんとかなるっていうのを体験でも理解しているので、お金がないってこと全く気にしてません。なので、もしあなたも何かやろうとするときについお金のことを考えてしまったとしたら、ぜひそれを手放すってことをやってください。4番目、これがね、うまくいく人が絶対やらないことだと聞いてください。できない理由を考えて自分で納得する。これはね、僕も書いてて、ああ、自分もやってるなと思ったんですけど、例えば僕の最近のね、何年かでいくと、英語で講演する。これはね、できないと思ってました。で、そしてね、例えば、英語で講演するって、日本語で講演するのも難しいじゃないですか。もしこれをご覧になってるあなたが日本で生まれて、日本のネイティブスピーカーで、普通に日本語が話せて小さい頃からやってたとしても、1000人の前で講演できますかって言ったら、普通に日本語を話せるのと、日本人として話せるのと、講演で話すのって、また全然違う話でしょ？同じように、アメリカ人でも、ヨーロッパ人でも、インド人でも、人前で講演するっていうのは、一説によると、こう心理学の説によるとね、死の恐怖よりも怖いっていうふうに、文字通り死んだ方がマシだっていうぐらい、やっぱり、パブリックスピーキング、人前で話すっていうのは恐怖を伴うっていう、そういう結果も出てるんですよね。なので、僕の場合は英語で講演するだけじゃなくて、トイレどこですかとかね、コーヒーくださいとか飛行機なんかで言うぐらいだったら、なんとか頑張れば通じるじゃないですか。そうじゃなくて、僕の場合は、人前で、英語を話す人の前で1時間とか2時間とか、場合によっては2日間セミナーを英語だけでやる。通訳の人がいない。もうなんか目がクラクラしますよね。なので、僕は英語をちゃんとどこでも留学したわけじゃないし、勉強したわけでもないし、英語の成績が悪かったし、特別にそういう才能があるわけじゃないし、で、いろいろ考えて、でね、今日絶対覚えて帰っていただきたいことがあるとしたら、ここ、自分で納得する。 お金がないからいいや、やるのやめようって、独立するのタイミングじゃない、好きだとか、あなたのことを気になってるとかっていうのを告白するのめんめん、だって変に思われたら職場で気まずいしとか、まあそんな形でできない理由を考えて、自分で忖度して納得してしまう。これはうまくいく人は絶対に絶対に絶対にやらないことです。もしね、これをなるほどと思った人はコメント欄に自分で納得させてきたっていうことを書いてみてください。かっこ涙でもいいですよ。例えば留学するうちにお金がないからなとかっていうので東京の大学に行くとか、アメリカとかヨーロッパの大学に行くとかっていうのを諦めたことってありませんか？ごくごく最近でも、その最近こう僕が世界一周をしているのでね、そういう話するんですけど、世界一周私もしたいです。でもお金がとかっていうふうに言ってんですよね。で、そうやってできないことばっかり考えてたらできなくなります。なので、自分でできない理由を考えて自分で納得するってことを成功している人はやりません。なので、これをお伝えしておきます。そして5番目。周りに何かを言われてへこむ。これもね、普通の人はやってしまいますが、成功する人はやりません。例えば、成功する人はメンタルが、こう強いわけじゃないんですよ。ただね、ツボがちょっと違うんですよ。僕の、知り合いでね、すごく、モテる人がいて、まあ、有名な人ですけど、で、その人がね、なんか週刊誌ネタになって、で、それでなんか、二股疑惑とか三股疑惑って書かれたんですよね。で、そして、その人が、落ち込んでるのかなと思って、大丈夫ですかね、週刊誌に書かれたって言ってか、いや、困ってんだよって言って、どうしたんですかって。あの人じゃないんだよとかって言うから、そこみたいな。だから、その書かれてる人じゃない人と本当は付き合ってたのに、その人と付き合ってるって書かれたから、本当の、こう、本命の彼女が怒ってるとかって言うんですよね。で、すっごい面白いなと思って。普通だったらそんななんか叩かれたりとかしたら凹むじゃないですか。で、凹む場所が違うんですよ。なので、周りにあなたの、その、何か言ってることはつまらないとか、ダサいとか、間違ってるとか、ひどいとか、なんか言われた時に、やっぱりね、凹んでしまうんです。僕もね、昔講演会とかやってて、1000人にやるから400枚とか500枚とかアンケートが返ってくるんですよ。すごい良かった。涙が出ました。感動しました。今まで一番良かったです。まあちょっとベンチャラも含めて書いてあるわけですよね。でも、最後の2、3枚が残ってて、1行だけつまらなくて寝たとか語ったら、ガーンみたいな。ああ、もう泣きたいみたいになったりとか、昔はしてましたね。で、あんだけ頑張ったんだけど、やっぱりダメだったかと思って、だから多分 90% 以上の人たちは喜んで帰ってくれたんですよ。でも一人だけそういう人がいて、なんか言われたら、ドーンと凹んでしまう。これ皆さんもわかるんじゃないでしょうか。でも、うまくいく人っていうのはやりません。なぜかというと、そういう人が一人ぐらいいてっていいよねって、それぐらいの方が普通だわっていうふうにサバサバしてるんですよね。なので、うまくいく人が絶対やらないことの一つに、誰かに何か言われて凹む。自分がね、自分と比較してもっとできたのにできなかった。これで凹むのはありだと思いますけど、誰かに何か言われたからっていうので凹む。これはぜひやめましょう。その方がもっとあなたも幸せに生きれると思いますし、何か改善しようと思ったとしても、誰かに何か言われたから凹むのわけじゃなくて、例えば誰かに何か言われて、あ、そうだなって、なんか話がまとまってなかったとか、なんかもっと面白い話を聞きたかったって言われたら、そうか、今度はもう少し面白い話に頑張ってみよう。まあそういう糧とすればいいわけで、凹む材料に使う必要はない。まあこんな感じのことをさらっと話をしてみました。さあ、あなたもさっき僕がお話した5つ、どうせできないと考える、うまくいかない可能性にフォーカスする、お金で何とかしようとする、一番大事なのは、できない理由を考えて自分で納得する。周りに言われて凹む。これを拒否する。絶対にこういうふうにならないっていうふうにしていくと面白い人生になると思います。ぜひコメント欄でもそのあたりのことを書いていただけたらとっても嬉しいです。皆さんのコメント欄めちゃくちゃ楽しみにしてます。旅のね、お供で、なんかね、飛行場、大体ね、僕飛行場の列並んだり、税関の列並んだり、ちょっとラウンジでちょっとするときに読ませてもらってるんですけど、本当に皆さんの温かいコメントに励まされてます。本当にありがとうございます。ではコメント欄も楽しみにしてます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話しています。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、 それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。